お忙しいところ、すごいところ、
ありがとうございます。あの懐かしい顔の方もいらっしゃって、本当に嬉しく思います。まあ、よろしくお願いいたします。ちょっとあの座って話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
開け
といてもいいかな、はい、だから
あのその方が分かりやすいので、あの 気にならないですから、はい、生命の科学、私がこの会で始めさせていただいてから、昨年の5年ですか、皆さんね、あの経過したところも本当に皆さんありがとうございます。それで、まあ、一つ皆さん方に私の方からもお礼を申し上げたいのは、まあ、最初は生命の科学、私なりに、まあ、これをあの実は後々いろいろとお話ししますけれども、中央アート出版社から出版されている生命の科学、まあたくさん読んでみましたけれども、久保田先生も大変なご努力で訳されたと思うんですが、まあ、あのちょっと意味の通じない箇所が、何箇所も出てまいりまして、そこのところを埋めたいという意思のもとに、ある協力者のもとに生命の科学を徹底的に、訳し直しました。それにはあの数年を要しました、まあ、約4年ないし5年ですね、はい、でその中で非常にこう自分でかつて、まあ、自分で、GAP で勉強してきた、内容が自分の、分かるところまで、こう理解できるかなと思って、訳してまいりましたらば、まあ、とても立派な科学書であるということをその中から見つけ出し、その他数々の私にもその科学的な、現象が現れまして、じゃあこの内容を皆さんに、まあ、あのお伝えしたいと、ぜひこういう学び方というのをお伝えしたいと、生命の科学とはこういうふうに、学ぶものなのだということを言ってるという意味でこの勉強会を、まあ、一度だけのつもりで、清水さんにお願いしましてやらさせていただいたんですが、まあ、後々やっているうちにですね、私自身も非常に勉強しないと皆さんに、説明できないというような、その上その上という目標立てといいますか、自然にこう意欲が出てきたといいますか、まあ、双方はあるんですけれども、ですから私も皆さんに生命の科学を教えるということではなくて、私がここで学び取ったこと、学び方というのを伝えるという、という気持ちにも自然と変わってまいった結果、まあ、5年が過ぎたというのが現状です。それから私の説明の中では、何回も同じ言い回しを角度を変えたり、ということで出てまいりますが、それは私たちが、何かを身につくためには、同じことを何回も繰り返しているということと何ら変わらないと思いますので、その辺を汲み取って、まあ、くどい言い方もあるでしょうけども、汲み取っていただくと同時にですね、あとは私のやり方なもんですから、これはっきり申し上げまして、皆さん個人個人でそれをヒントにして、皆さん方のやり方をぜひ見極めてもらいたい、もしくはやっていただきたい。あのどの分野でも同じですけども、職業の分野でも趣味の分野でも、まあいろいろな各分野でもみんな同じですけれども、まあ一つの、まあ、あの、案内があったとしましても、その中で実際に実行するのは皆さん方ですので、その中からヒントとして受け止めていただいて、それを皆さんなりに掴み取っていただきたいというふうに思っております。で、今日は生命の科学の第3課ですけれども、まあ、第3課に入る前にですね、まあ、前段としてちょっとお話しさせていただきたいのは、この中にですね、1枚で、タイトル書いてありませんけれども、一番左上にエジプトというふうに書かれているものがあります。で、まあ、あ 頭つきにしても同じなんですけれども、後々いろいろな話の中で出てくる宇宙の法則性の中で、アダムスキーは全てを地球人としての私たちには説明しきってくれておりません。というのはやはり宇宙の法則性に伴うものの中で、ブラザース側がこれはまだ地球人には早すぎるということで伝えきってない部分が、たくさんあります。これは私も生命の科学を勉強していく中で、どうも曖昧だなと、こういうふうに言ってるけども中身が示されてないということが随所出てまいりまして、全集をたくさんこう読みふけてみたんですが、明快なものは出てなかった。でもどっかにチラッチラッとそれらしきことが言葉一つだけでもと示されたというようなことが書いてあります。それでここでは何を言いたいのかと言いますと、まあ、アダムスキーの年表の部分ですけれども、1891年に生まれまして、チベットへは8歳から12歳まで、行っております。でクリスタルペンダントは、まあ、12歳でチベットを終わってから、アメリカへ、帰ってきた時に、クリスタルペンダントを入手したということですね。それで、次に、まあ、ちなみにライト兄弟が初めて人力初飛行したのが1903年です。それから後にちょっと紹介します、ロイヤルオーダーというのを、1936年、45歳の時にロイヤルオーダーを、書いております。次に宇宙のパイオニアという小説と称したもの、これを1949年、58歳の時に、書いております。コンタクトは1952年、61歳です。1953年に、ワトソンとクリックが DNA の、構造を解明しておりまして、約9年後の1962年にワトソンとクリックは、そのことによってノーベル賞を受賞しております。これは人類画期的な発見ということで、後々の、生命の、解明に役立っております。1962年の時には、ケネディ、大統領が秘密の空軍基地におきまして着陸した母船内でブラザースとして会見したというのは、UFO 研究者の間ではよく知られた事柄でありました。そのように言われております。1964年に生命の科学を、完成させまして、1965年に74歳で他界しております。ちなみに1969年には、まあ、月面着陸ということです。まあ、これを見ましてですね、ここでまず一つ、何が言いたいのかというところで一つご紹介したい点があります。私は過去に日本 GAP の時にロイヤルオーダーオブチベット宇宙法典という本を読むにあたりましてですね、その時に、まあ、巷ではコンタクト以前というのは、まあ、1950年以前というのはアダムスキーもまだ、そんなに、コンタクトはしてなくて、まあ、その後の活動以前の人物だというふうに聞いておりました。しかしロイヤルオーダーオブチベット、これを読んでみますと、宇宙に関するあらゆることの教義に関しては非常によく解明も明快に書かれている。で、翻訳者が違うので用語の使い方とかそういうものは違うんですが、非常に宇宙の意識のことについて非常に素晴らしい書き方をするということに私は、思いました。そしてその後にですね、宇宙のパイオニア1949年に書かれるという、まあ、コンタクトから3年前ですけれども、これは UFO 研究者の間で、この宇宙のパイオニアというのは小説として出されたという書かれたということですけれども、まあ、ちなみに読んでみました。読んだ記憶はあります。でもう、ちょっとこの、宇宙のパイオニアの話は少し後にしましょう。それから DNA 構造解明、それからノーベル賞ということでですね、で私はここで、大きくは2つのことを述べたいと思いますが、 生命の科学で DNA のことについて非常な記述があることに、私は生命の科学を読みながら、ものすごい関心を持ちました。ということで、そこから私が紐解いたというか、謎をかけというか勉強したのは、 DNA はこれは一つの、宇宙の操縦神経を持っているということで、述べられておりますけれども、これがもし1953年の DNA 構造の解明がなければ、1962年のノーベル賞の受賞がなければ、この生命の科学の中では DNA という言葉が使われてたのかな、使われてなかったのかな、というふうな考え方です。で、その中で DNA のことを書いてありますけど、私は最近ふと、この年表のような形を書きながらふと思いました。もし DNA が解明されていなければ、アダム・キーは生命の科学の中では DNA という言葉を使わずに遺伝子という言葉で終わってたんじゃないかな、遺伝子の中にはこういうものがあるということを、単に伝えるにとどめたんじゃないかなというふうに思います。というのは、やはり地球人が自分の力でそこまで解明至ったことによっては、次のヒントを与えてくれる。しかし地球人がそこまでに至らない場合には、その先は教えてくれないという、その宇宙の法則、宇宙のルール、そういうものも示されているのではないかな。教えすぎない、それがやはり文章の中で随所に出てまいります。そこで一つですね、この1949年の宇宙のパイオニア、小説と称して出されたこの本が、最近地球人を一つになって宇宙へ目を向けなさいということで、徳間書店より昨年発売されました。で、それを読んでみましたら、内容は小説という語り口になってますが、中に書かれている宇宙の解明の仕方とか、月の 月面とか、それから金星、火星、その他のこの太陽系の住んでる人たちの生活、考え方とかが、我々が今知っている、もしくはそれ以上に知りたい、それらのことが、最後の項になると、金星人の語り口によって、ものすごく詳細に、ものすごく明快に書かれております。これは、後に、1952年にコンタクトをすることの前提であって、それをまず、宇宙にはこういう仕組みとこういう生活と UFO 関係とそういうものがありますよということを知らせるために、ここで小説という形で出したのではなかろうか。そして1952年のコンタクトというのは、世に出すために承認が必要です。アダムスキーが一人で言ってるんでは、絶対にどこまで行っても、もうもっともっと気違いどころか、もっと相手にされません。証人がいることによって、まず信じるかどうかという、そういうところまでたどり着いたものですから、まあ俗に宇宙のパイオニアはちょっと巻き絵ですね、種巻きですね、というふうに考えました。この、私の、推測ですけれども、私は合ってるんじゃないかなという、ほぼ確信めいたものを、持っております。ということでですね、このロイヤルオーダーチベットと、この宇宙のパイオニアアダムスキーを、研究される方、生命の科学を学ばれる方ならば、ぜひ一度こう目を通していただけると、次なる何かいろいろなヒントが、なされるではなかろうかなというふうに思っております。ちなみに、ロイヤルオーダーは、細野さんが、ホームページの方でしておりますけれども、会員限定のページの中にロイヤルオーダー、これは全文ですね、掲載されているそうですので、まあ、ホームページ、会員限定ですけれども、また後で、細野さんの方から詳しい説明あると思います。そちらの方は
あの本は絶版になっておりますので、販売されておりません。まあ、アマゾンで15本は売ってるようですけれども、あまり出てないみたいですから、一応お伝えしておきます。ということでですね、まあ、あの宇宙の全貌を、ものすごくこう分かりやすく書かれたのが、宇宙のバイオリンや地球人の一つになって宇宙へ目を向けなさい。非常にリアルです。あの数字的なことも、形状的なことも、ぼかしているのではなくて、ものすごくはっきり小説としては、なぜこのように書けるのかなと思うところまで書いております。そこでですね、あとはその DNA に至りましたので、ちょっとあの生命の科学の第9課というのを1枚だけお配りしてありますけれども、そこを一つ見ていただきたいと思います。まあ、1ページですから、ちょっとざっと読んでしまいましょうね。その方が分かりやすいと思います。第9課、宇宙的な細胞と世俗的な細胞の活動。第8課では、細胞や色彩について科学者が認めている事柄について述べました。今や科学者は、宇宙には活動する細胞が存在していることを認めています。これはブラザーズの観点からすると、宇宙空間は活動する細胞の集合体であると言えるでしょう。前述の通り、人体は無数の細胞によって形成され、各細胞は種固有の任務を担い、集合体の中でその任務を果たしています。しかし、各細胞は構成物として存在するために配列的な目的を遂行しています。そしてこの活動は全てセンスマインドとは無関係に行われていることを忘れてはなりません。なぜなら細胞こそがセンスマインド、すなわち視覚、聴覚等を作り出しているからです。ひとたびマインドがこれを理解すると、細胞を H ある導き手として注意を向けるようになります。そして地球上、宇宙空間、あるいは他の惑星であれ、生命のいかなる段階のものとも意思の疎通ができるようになり、できるようになります。現在は科学者さえもこれを認めています。以上のことに興味がある人は、1964年6月号のリーダースダイジェスト195ページを読むと良いでしょう。科学者はここで次のように述べていますが、これは私の前述の諸説を裏付けるものです。これらの移動する酵素は、細胞間に存在する空間を往来して、情報を交換し、他の細胞に語りかける声である。この声によって、人体の各部分を構成するために集合した無数の細胞が、分裂、増殖する際には、調和して働き、適宜な場を得て独自な形態を構成するのです。この技術が今日のように知られるまでは、この特殊な状態が世の中に神秘現象を引き起こしていました。神秘主義者たちはセンスマインドが細胞の持つ H と接触するときに何が起こるか理解していないために、感受した情報を死者から来るものとみなしてきたのです。さらに詳しく説明しますと、宇宙的な細胞は、おのおのより小さな分子群を伴うマスターユニットを持っています。初期の学者たちはこのことを知らず、マスターセルユニットに接触した際に受ける情報を、高度に進化した指導霊から来るものと考えました。しかし、実際は、自分の内部から来る印象を感知したに過ぎないのです。人体は無数の細胞で形成されているので、その内部には無数のマスターセルユニットが存在します。ちょうど女王蜂が数百匹の働き蜂を従えるように、無数の小さな分子群が存在します。このマスターユニットが宇宙的な細胞であり、各フォームとしての人体内に存在して、 重鉄活動の全てを指令しています。これをあえて名付けるとすれば、地上なる英知、すなわち万物の父と言えるでしょう。より小さな働き手たちは細胞を形成し、宇宙の原理において平等であり、ユニットの指令に従順です。従ってセンスマインドが宇宙的な印象に従うならば、分子群すなわち小さな働き手たちから印象をより簡単に感受するようになるのです。神秘主義者はこの知識がないため、印象を死んだものから来ると考えますが、それは各細胞そのものが独立した存在であるためです。そしてマスターユニットからの印象を感受すると、高レベルの霊的進化を遂げた存在から伝えられた印象とみなすことは前日の通りです。人体を形成する細胞群の中には、宇宙の原理に反して働くものがあります。これはセンスマインドに作られた瞬間的な細胞であり、自分勝手な法則で人体を支配しようとしているという、まあ、1枚だけでこれ以上やりますと9巻の解説になってしまいますが、ということで、ここでお分かりに、まあ、このさらっと書いてある生命の科学でこのことしか書いてないと言いながらも、こういう人体を私たちは実際に持っているわけです。実際に持っているわけです。それによって、まあ、後々また今日の本題の第3課を、説明することとなりますけれども、私たちはこういう細胞の働きを本来の働きにさせるために、自分の心、マインドを宇宙の法則に従わせるように、従うようにトレーニング、理解するという方向づけをする必要があるということは、大きい体力的な意味で述べているわけです。それで、まあ、私たちも根性だけの人生ではないということも、学びながら、根性だけの人生ではないということを学びながら、今回今日このようにして、学んでいるわけですけれども、まあ実際には私たちがこの中でもアダムスキーの書物の中ではたびたびもう数百回もう、出てまいります、生まれ変わりという概念、これが私たちは宗教でしてしか、先行した知識はありませんが、やはり生命の科学を学ぶという意味にあたっては、この生命の連続性の中で一つ一つを学んでいくというこの概念も十分に知る必要があると思います。ですから私たちが前々前世があって、前前世があって、根性があって、来世があって、来来世があるということ、これを大きな意味で、認識する、分かる、そしてその度に、私たちもこのような、勉強をしているを日々の生活の中で自分の細胞の中に、または心の中に植え付けるという習慣をつけなさいというのが、まあ、生命の科学でも実際にはですね、非常に難しいことがありながら多岐にわたっています。本当に多岐にわたっています。どれをとっても、とても重要な言葉があるかばかりです。でそこで私も去年から今年にかけて、まあ前々からやっていましたけれども、宇宙の意識というものを存在するという認識、これを改めてもう一度自分たちの、私たちの心の中、それに認識する必要がありますね、あるのではないですか。学びましょう、親しみましょうという提唱を今年はもうちょっとこう強くそこのところをアピールしていきたいなと思っております。まあ、宇宙の意識ということにつきましては、やはりこういうことがあるという、ことを思いますと、いや、スポーツやった方は分かると思いますけれども、スポーツでトレーニングする際に そこを鍛える、もしくは良くするためにそこに意識を向けるという感覚が必要なことは十分です。それから各、いろいろな芸術の分野でもいろいろなところに注意を向けるということも重要なことだと思います。今の生命の科学の休暇を読んだことと同じように、やはり宇宙の意識があるということは、アドモスキーの書物の中では、私たちって言った時はもう自分と思ってください。自分の体の中には宇宙の半分が入っている、宇宙の意識の半分が入っている。これがまたアドモスキーの書物の中ではちらっとしか書かれてないわけですね。ところが、ブラザーズたちはそれはもう常識的なことでありまして、睡眠中でさえも宇宙の意識を忘れたことはないのということもちらっと書いてあります。ですから私たちが初期の頃はそれは単に教えであったり、そういう言葉の言い回しであったりというような捉え方しかしてませんでしたが、そうではないということに、認識していただいて、で私は宇宙の意識を、あるということを認めることと同時に、それはどういう宇宙の意識はどういうところに働いているのかな、これはもうそのままこのテーブルの上にある花も水も石も、これはもう、宇宙の意識が働いていることである。じゃあ自分の体はと言った時にどこまで認識できるかな、自分の体の中にこれだけ休暇で述べたような素晴らしい働きがあるわけです。ちなみに最近はですね、この私が30年前にGAP で学び始めた時には私は電気を少し専門的に一般の電気ですけどねやってますから、アドモスキーの本を読んだ時には、バイブレーションという意味とか波動とかいう意味の捉え方とか、概念的には少し掴んだつもりでしたけど、あの時はまだテクノロジーが発達してなくて、今非常に説明が楽です。これは皆さん一般に使ってる電話携帯電話です。一頃前携帯電話ができる前は、我々子供の頃は糸電話でした。ブーブーがね、あれぐらい、空中で会話ができるなんていう概念は放送以外にはちょっと考えられなかった。そのうちに、何でしたっけ、なんかポケベルでしたっけ、ポケベルの時代に今通話できるところでインターネットができると。でこれは宇宙の帯域のあらゆる周波数の中にある限定された機械にだけ対応できる電波を使用したその概念の中で使っております。これは宇宙の中で、これを一つのその電波の中の端末機ということでも、端末機でどんな働きをするか、どんな働きをさせるか、どういうプログラムを入力できるかというのはもう説明するまでもありませんが、じゃあ私たちの体はというと、宇宙の地球の科学者が知らない帯域を持ったあらゆるバイブレーションの中の送受信装置の端末機です。ですから我々が科学者ではなくても、そこのところを認識しながら、こういう生命の科学を宇宙の意識としての概念を捉えながら、自分の細胞を共振共鳴させることができるんだという概念の上で、自分の心マインドをトレーニングしましょうよと教えてくれているのが生命の科学ですね。トレーニングしましょう。ですからこれを解説付きでやると生命の科学がこんなに熱くなるんです。ところが中に書いてあるのは一言ずつしか書いてありませんので、行間に書いてあることに非常に多くの意味を持ちます。そこのところ皆さんお一人ずつの自分の概念の中でそれをつかみ取っていただきたい、探検していただきたい。必ず私たちの中の体の中の細胞はすぐに目覚めます。すぐには私の体験からいきまして、生命の科学をこのような形で勉強会用に勉強しているだけでもものすごく変わってます。ですから私、ということで、もう一つは私も常に言いますけども、 生命の科学に書いてあります脳の頓痛現象ですね。これも脳の働いてない部分が活性化される、まあ、ちょうど何も運動してない時に全身の体何かスポーツをした時にあちこちが筋肉が痛くなる、それと同じ現象が脳の中で起きているというそういう概念です。それも一箇所だけじゃありません。で痛みというか頓痛現象という表現ですけれども、皆さんも実際に感じていただければ、その頓痛現象ということではなくて明らかに中の細胞か筋肉がこれが働いている現象からありますということが分かるようになります。ということですね、宇宙の法則性の中では教えすぎない、自分で学びなさい、自分で進歩しなさい、そのための道具は全部揃っておりますということと、そういうエッセンスは全てアダムスキーの全集の中に書かれておりますので、どうぞ、ロイヤルオーダーオブチベット、それから宇宙のパイオニア、これらを読んでいただくと同時に生命の科学の第9巻、私たちといったときは私のというふうに体の中にある DNA、 これの、中の破壊器を十分に察知していただく。でちなみにですね、ヒトゲノムを解読したという、ニュースが、皆さんもうすでにご存知と思いますが、遺伝子の中のヒトゲノム解読したといっても、あれは、私もね、専門家じゃないから言葉がうまく言いません。ヒトゲノムは全部、全部の数はあるということが分かった。そのうちの働きの分かったのがこのぐらい。働きの分からないものがあるわけです。働きの分からないものもその中に含まれています。でそれは何かというと、おそらく宇宙の送受信装置も含まれていると、私はそういうふうに思っています。もしこれを解明できればノーベル賞もでしょうけども、悪用されるといけませんので、スペースブラザーズは教えてくれませんというのが私の考え方です。ですから宇宙の送受信装置はヒトゲノム、一応分かって、解明したのは遺伝子として分かったのは人間の体を作っているとか遺伝するいろいろな健康体だとか病気体だとかそういうことに対するまたは治す、でそういうこともいろいろ医学書とかそういうものに書かれておりますが、その他に宇宙と相似主義にする装置というも の、 もうプログラムの部分ですね、そういうもっと精妙なもの、そういうものがこちらの方にあるというふうに私は思います。で初期の頃ヒトゲノムが解明されたと言われた時にですね、それは遺伝子の中で、不要なものであると書かれた本を2冊ほど見ました。で私は、創造主が創造したものの中で不要なものはあるはずはない、もういっぺんにそういうふうに思いましたけど、その辺も皆さんが科学者ではなくてもそこのところに関心を持ちながらDNA のそういうものに興味を持たれますと、おのずから自然に分かってくるのではないかなというふうに思います。でこの、皆さんに1ページしか差し上げてませんけど、2ページ目以降の、ところではですね、正常なすなわち宇宙的な細胞に変化させるためには宇宙的な細胞の援助を受けてセンスマインドが化学変化をしなくてはなりません。これはどういうふうに言われるかというと、体の中には宇宙的な細胞がしっかりと存在しますので、宇宙そのしっかりとした宇宙的な細胞の援助を受けて私たちはその宇宙自分の持っている宇宙的な細胞をの援助をもっと強力力づけるためにマインド心を、勉強しましょうよ、トレーニングしましょうよというふうな言い方です。もう一行はですね、今や科学者はあらゆる正常な細胞の活動を指令する DNA の存在を明らかにしています。また細胞は次々と
指令を運び移動する際に必ず指令を伝えているのです。宇宙的な細胞は常に世俗的な細胞を援助する準備を整えています。しかし初めにセンスマインドを強制しなければなりません。ということは、私たちが心を宇宙の法則性に従えるようなトレーニングをしなければいけません。ということで、世俗的な、というそのエゴ的なものを好むんであるならば、やはりそっちにも増殖しますよ。別の行にも書いてありますね。このプロセスは凶暴な動物を調教し従わせるために訓練することと同じです。つまりこうした訓練によって凶暴な傾向が科学的変化を経て柔軟剤へと変化するのです。精神安定剤にも同じ効果がありますが、一時的なものにすぎません。永続的な効果を得るにはセンスマインドはこのような変化に従順である必要があります。世俗的な細胞は簡単には変化しようとしないために、変化が生じている間は当然葛藤が起こるでしょう。しかし個人的な存在から脱却し宇宙的な生命を生きようとするなら、健康な意志と意志を持ち変化の過程を得る間に起こる不快な感情に一切とらわれないようにしなければなりません。という、まあ、第9課に書いてありまして、ということで私たちは素晴らしい、科学工場、宇宙の縮小体と称する人体を宇宙の端末機としての人間として持っておりますが、私も生まれて、これに至るまで自分を遊びの道具にしか使ったことのない覚えがたくさんありました。あります。まだまだ続いております。でもしかしやはり、来世を見据えた時にはもう私も根性で残り少ないもんですから、少なくとも来世に困らないように今のうちにトレーニングしておこうと、これが私の本心です。ということでですね、まあ、アダムスキーが何を伝えたかったか、本当はもっともっとたくさん言いたかったんだけれども、宇宙の法則性の中から言うと、未熟な私たちに一遍も教えきれない、でもヒントだけは、授けてくれた、という意味に受け取っていただければよろしいかと思います。まあ、第9課はそういうところです。それとですね、それでは、生命の科学の方に、少し入らさせていただきますが、この中で生命の科学の研究講座ということで、ここに、皆さんの、生命の科学、これの1課から、12課までのタイトルをざっと、書き上げました。これは私が生命の科学の中にどういうことが書かれているのかなということで、まあ、出版されている本とは別にですね、自分が何が書かれてるかなということをその中で抽出したわけです。そうすると、まあそれをちょっと、読み上げますね。スペースブラザーズからジョージ・アダムスキー氏を通じて私たちに伝えられた真の科学的なメッセージです。で、第1課から12課までは要するに、まあ、宇宙というものの概念から宇宙の意識、コズミックコンシャスネス、そのバイブレーションとしての概念、それから心ですとか、まあ、今回は第3課の宇宙の法則の応用がありますけれども、4課では万物の相互関係、こういうこと、それから5課では意識、H、あらゆる生命力、6課では新鮮さ、マインドを若返らせる、7課宇宙的な記憶、第8課宇宙の再生、9課、先ほど一部だけ、お伝えしましたけど、宇宙細胞と接続細胞の活動ということまで来ますと、私たちの体を持っていながら非常にフィーリングが高まる、宇宙空間のバイブレーションとの交流神経装置になりうる、それから自分の体が遊びの端末機ではなくて本当に宇宙的なものになるということで、あと、まあ、10課11課はここのところはですね、やはりそういうテレパシックな現象になった時にこういうものがありますよということが述べられております。 まあ、あとは11課で宇宙空間を探査するということで、意識を通して見る方法というのは透視ですとかそういう方法ですね。それからデイドリーム、白日夢、これ私がたびたび皆さんに何回かお話したことありますが、私も現実に白日夢の体験は何度もあります。辞書を引きますと、白日夢、白昼夢というのは幻覚と書かれております。あの幻覚ではありません。私たちが夜目をつぶって見るときの夢、あれが目を開けながら夢を見られる、夢と同じ現象が二重にダブってあります。私も何遍も体験して、ここの勉強会で第1回目を、皆さんにこう講義してるときに白日夢を見ながら講義した記憶もあります。そのこともお話しした記憶があります。まあ、次にトランス状態ですとかテレパシー現象、こういうものが非常にこの科学的なものですよという説明がこの11課の中で、なされております。で、12課で絶え間ない進歩のもたらすものということです。で、まあ、これらのものに関しては全部スペースブラザーズが関与しているということは、正しい教えを私たちに導いていただいている。で、スペースブラザーズというのはもう宇宙を熟知しております。熟知です。もう 私の概念から言うと熟知です。もうマスターに至るまで熟知です。それから人間のことについては全部熟知しております。ですからもちろん宇宙の構造、それから仕組み、それから人間の天性の仕方、あらゆるものを熟知しております。そのうちのほんの一粒のことしか私たちにはまだ教えてもらってません。でもここで目次にありますようなことから、これをまんべんなく少しずつ私たちが今まで学校教育で受けたか、社会教育で受けたか、この長年の間で少しずつ、またあの職業とか趣味の間で受けた、あれと同じような時間帯の中でこういうものをまんべんなく学び続けていけば、私が、まあ、この中では、まあ、年長の部類にありますが、もうすぐに、次の、まあ、世界が、明日か明後日ぐらいでしょう。それでも、まあ、うろたえないように、まあ、勉強してるわけですけれども、まあ、スペースブラザーズの、関与ということでは、非常に、こういう教えを受けたことで私も、力強いというか、あの恐怖心とか恐れが、ありませんので、とても楽しく、次の、前世を、まあ、楽しみにしているというとおかしいんですけど、もっと近づけたいと思います。それで先ほども言いましたようにですね、宇宙の意識という概念があるということで、一つ、私たちも、まあ、日常生活の中で、認識してみたいと思います。で、宇宙の意識に対する心からの尊敬、心からの感謝、宇宙の意識に対する心からの愛情、宇宙の意識に対する心からの服従、ということで、まあ、服従というのは、ちょっと私は、あの、言葉がちょっとおかしいかなと思いましたけど、あとは、自分の体にある宇宙の意識ですから、宇宙の意識に親しむ、宇宙の意識に親しむ、自分の体の中にありますから、自分の体ですから、そういう概念もあってもありだなというふうに、あの、最近感じておりますから、宇宙の意識ということではそのように考えていただきたいと思っております。で、マインド、心を宇宙の法則に従うように努力すると、自分の肉体の細胞、分子原子を含むが宇宙のバイブレーションと共振共鳴して本来の働きに目覚めます。その結果、印象類は細胞からマインドに伝えられます。テレパシー現象も含みますが、これは全て科学的な結果です。確実な実感を伴います。フィーリングですね。人体はそのように想像されているのです。練習は日常生活で行います。自分の関心のある一項目でも良いのです。実行することです。効果と副産物があります。ということではですね、何かある物事にこの 生命の科学のある物事に取り組んでみますと、自分が思った以外の、副産物といいますか、暴殺現象といいますか、そういう結果に出会います。でこれは各々個人個人の方でその学び方とか真剣度とか、まあ、いろいろなその生活様式いろいろ違うでしょう。確実にあります。ということでですね、宇宙の意識、今あの皆さんのテーブルの上にある、まあ花で、講義が退屈になったら話しかけてやってみてください。あの宇宙の意識とはどういうものか、ここで、目に見えない、耳に聞こえない、こういう宇宙の意識という現象の中で、花もあり、石や石もあり、小石もあり、水もありということで、いろいろありますけど、私たちの細胞自身も宇宙の意識で、同じ働きの中で、作用しております。まあ、そんなきっかけをつかみながら、皆さんが何か宇宙の意識というものを親しんでいきました。構えて認識するということではなくて、やはり自分の体の中にあるもんだという認識のもとに、私は親しむということの方がとっつきやすいかなというふうに思います。自分の体を見たり、いろいろなことをしたり、自分の宇宙の縮小体ということが、人体に感謝したり、いろいろなことができると思います。ぜひ、と思います。あまり、くどい話になりますので、皆さんも、退屈すると思いますので、まあ、それで生命の科学講座の第3課に移りたいと思いますが、この中では、宇宙の法則の応用ということで、生命の呼吸、自然界との調和、宇宙の意識の完璧な調和と表現、自然の法則の理解と尊敬ということが3課の中に、書かれております。しかしですね、この3課の中で私がこういうふうにピックアップしてみましたが、一言でしか書いてないんですね。はっきり申し上げます。もう一度改めて後で皆さん、講義が、レクチャーが終わった後でしっかり読んでいただきたいと思いますが、瓶に、サインには書いて、もらっておりません。ね、ですから、まあ、そんなことで、一つ、自分で、引き続き研究をなさるようにお願いしたいと思います。それでは第3課、宇宙の法則の応用。これはですね、この文章は、出版された本とは違います、英語のできる方に訳していただき、私が、分からない部分をいろいろと監修しながら、出来上がった文章です、しかしこれはもう、なんて言うんですか、一語一句、削らずに、書いてありますので、そのようにお読みいただければよろしいかと思います。それでは第3課、宇宙の法則の応用。第2課では神の意思について述べました。そして神はあなたの体験に対して責任がないことを説明しました。これを明確にするために電気を例に挙げましょうということで、ここの中では、まあ、電気に感電しても、感電したあなたが悪いんですよと。電気というものが存在していることは、宇宙の意識というように例えられるでしょうけれども、それを誤って、ソケットに触れて感電したのは、あなたが宇宙の意識を正しく、理解しないで、正しい使い方をしなかったからです。というふうに述べております。それは電気に対して無知だったからです。宇宙の意識に対して無知だったからですというような、そうやな行為をしたことは自分を責めるべきですということを書いてあります。そして、真ん中あたりに、個人的なエゴのマインドは法則に従って H を用いることも、法則を犯して用いることも可能であり、電気の場合と同様に良い結果、悪い結果、どちらでも導き出せます。各個人はその選択の自由な意思を与えられています。ということですね。
で、その次にはですね、まあ、あのテレビ受像機ということで、いろいろと、述べてありました。で、テレビ受像機は、受像機、機械は単なる機械ですけれども、そこのテレビ受像機に、まあ、パワーとしての電気ですとか電波を与えるということ、これが、まあ、宇宙の意識に相当しますよという、例え話です。それで、おしまいの 1,2,3,4,5,6 行目あたりからですね、下あたりから、しかしどのテレビも映像を映し出すために電力と電波を必要とします。また受像し続けるには電波の吸入と放出が必要です。したがってこれは人間にも当てはまります。人間もテレビと同様、あらゆる表現の可能性をあらかじめ備えています。そして人間も生命の息を役立たせるために呼吸が必要です。呼吸を止めると人間は動かない、ただの静止した道具となってしまいます。また吸入するだけで放出されなければ表現し続けることはできません。活動し続けるためには生命の呼吸がホームに通されなくてはなりません。この生命の息はテレビに注ぎ込まれる電波に匹敵するものです。生命の息もエーテル波もどこにでも存在し、境界がないことに注目しています。しかし生命の息もエーテル波も表現のために経路となる道具が必要。人間のマインドは電気が通じなければ機能しない、テレビの真空管に例えることができるでしょう。意識はパワーと英知であり、生命の息という経路を通じてマインドを導きます。この空気と呼ばれる息がなければ何者も存在できません。一粒の砂でさえもそうです。万物は空気に依存しているからです。そしてさまざまなフォームを通じてこの生命の息が表現されるとき、完全なメロディーが奏でられ、生命が完全に表現されます。自然界を観察すると万物が調和し融合している様子がわかります。ということで、まあ、例え話のような形で書きながら、これ科学的に一言でしか表現されておりませんけれども、まあ、宇宙の意識というものを私たちが自分の体、自分の体ということを考えれば、この文章も、あ、これもそうか、あれもそうか、そういうことを言ってるんだな、難しいことではなしに、そういう概念がおのずから掴み取れるかと思います。ここで一つ一つテレビ受像機だとか、そういうふうに考える必要はないと思います。あくまでも、あ、そうか、宇宙の意識とはこういうものなのか、というふうに、まあ、さらっとそこから始めていただいても結構だと思います。で、次にですね、自然界を観察すると万物が調和し、融合している様子がわかります。もう宇宙の意識、コズミックコンシャスネスというのは、万物が調和すること、おのおのがお互いに、助け合うことを目的として作られて、おのおのがそのようにならなければいけない仕組み。これは科学界で証明されておりますし、科学界でいつでもいろいろな新しい発見がされておりますが、それは全て創造主が作ったものです。宇宙の意識のなせる技です。ですから、自然界をこう観察すると、それらが正しく働いていることがわかるでしょう。ということになるわけです。ですから、アダムスキーはもう何十回となく、自然界を観察しなさい、自然を観察しなさい、というふうに言われておりますね。まあ、その後にはですね、中頃からちょっと前ぐらいで、前科で述べたように人間は感覚器官の全てを統合するようにエゴのセンスマインドを学ばせる必要があります。これはバイオリンの調弦に例えることができます。美しいメロディーを奏でるためには各弦を調弦し響かせる必要があります。 そしてエゴは受けた印象をいかに応用するかを学ぶ必要があります。まあ、あの前の課では人間には4感しかない、5感はありませんということで、4感とは目、耳、鼻、口、見る、嗅ぐ、聞く、味わうということで、そこから好き嫌いが生まれている。これを排除しなさい、好き嫌いを排除しなさい。目は見るだけの役に立てる道具にしなさい。耳は聞くための道具にしなさい。鼻は匂いを嗅ぐための道具にしなさい。口は味わうための道具だけにしなさい。好き嫌いはやめましょうということで、エゴの心をコントロールしましょうという前科でした。調和した生活を楽しむには、マインドの意思は意識の意思に従う必要があります。すると神の意思がなされるのです。神の意思は強制しません。私たちの自由です。私たちは自分で進歩しなさいという。神はおせっかいもいたしませんということですね。中盤からちょっと、過ぎたところで、ところが人間としてのフォームは自然界と同じ法則のもとで働いていながら、人間の自由な意志は宇宙の法則に反して働いています。神の意志は常に完璧な調和のもとに表現され、いかなる表現にも歪みを生じることはありません。故にこの神の意志のもとで人体がこのように素晴らしく表現されるのです。それにもかかわらず人間は自由な意志、すなわちエゴの意志によって他のいかなるフォームよりも自分を乱用しています。その自由な心ということを快楽に使っているという、ことですね。本当にエゴにだけしか使ってません。その自由な心を神の意志、創造主がサブエンのバイブレーションに、反応するような使い方ができるんですよということです。まあ、この後で、食べ物を食べた時に人体は正常に、宇宙はこの人体の働きというのはもともとは私たちの心が知らない間に働いてくれている、後々述べてくる、宇宙の意識が、自然に働いてくれる 90% の部分が私たちが食べ物を食べた時に消化してくれるとか、私たちが知らない間に赤ん坊から大人になったとか、そういう働きを示してくれるのがもう、宇宙の意識の 90% ぐらいです。残りの 10% は我々の心に依存されてますけれども、この心が宇宙の意識に従わない場合には、エゴの心を乱用した場合には、老化が起こるとか病気が起こるとか、いろいろなことが中に作るのでは、言われております。最後の2行目ですね。以上のことからも人体には2つの知性の段階が存在することが分かります。一方は宇宙的で人体の機能を支配するもの、他方は人体に苦痛を生み出す心の抵抗ですということです。一番、左の行の下の方から、なぜなら人間はすでに創造主に導かれようとせず、生命を与えてくれたものを信じません。まあ、その後いろいろと、まあ、病気が起こります、いろいろしますね。であと6行目ぐらいですね。私が意識という言葉を多用し重要視しすぎるのではないかと疑問に思うかもしれません。しかしマインドが高慢だったために、むしろ長い間意識は下げ積まれてきたのです。イエスは我々は生きる神の宮だと言ったではありませんか。ということで意識は下げ積まれてきた。でも我々は全くその意識と宇宙の意識ということを認める、そういう教育も受けてなかったというのが感じるようです。まあ、スペースブラザーズ の、まあ、あの書物はたびたび出てきますが、いつも宇宙の意識をもう認識している、認めている、感謝している、もう随所に出てきますけど、本当に、まあ、神のような存在だと思います。 ということです。ですから私たちもですね、宇宙の意識、宇宙の意識ということだけで何が宇宙の意識かなということを考える、先ほど述べたようにこれを日常的に、やりますとね、必ず変わってまいります。真ん中からちょっと左の方ですね。このことから意識は恐怖を知らないことが分かります。なぜなら意識はあらゆる知識を所有するからです。一方マインドは知識を持たず恐怖の中で生きています。その結果マインドは生命とマインドの永続性に関するあらゆる種類の神秘を生み出してきました。まあ神秘というのは、我々の社会の中でいろいろある、科学的でないいろいろな言われ方のことを言ってますね。我々はすでに第三課に入りましたが、他の精神世界の分野で教えられているような精神集中や瞑想を少しも進めませんでした。こうした古来の方法は我々が実際に直面しているような不快な状態を引き起こします。次からがちょっと大切ですね。あなたに行ってほしいことは真のあなたに気づくようになること。神すなわち創造主である永続の部分に気づくようになることです。あなたが何を行うにしてもあなたのマインドが指導者としての意識を知覚するようにするのです。すると自分自身を知れ、そうすれば全てがわかるだろうという教訓があなたの報いとなります。しかしマインドは常に意識を信頼することを学ばなくてはなりません。さらに普通の生活を過ごすことを禁じなかった点に注意してください。あなたに必要なのは心だけで生活するのではなく意識による生活をすることです。そして法則を応用し全てを適度に行うことですということですね。ですから私たちが君主になれとか、神のようになれとかというそういうことではありません。今までのことを適度に行いながらそれを少しずつ少しずつそういう生活、宇宙的な生活、宇宙的な考え方、宇宙の意識に対する考え方を少しずつ拡張していけばいいということです。以上が我々が生きる目的を達成するために必要な全てであり、スペースブラザーズが知識を増し天国のような素晴らしい生活を過ごしている方法です。そして法則の両面を用いなければ現象すなわち良い結果を生み出せないことを忘れないことです。客観と主観、消極性と積極性、男性と女性です。一方だけを選択し他方を除外すると好ましい結果は生めません。ということで、その後はバランスを取りなさい、法則の両面は必ず一対です、必要ですということです。ちなみにですね、男尊女卑とかいろんな言われ方をしてますけども、宇宙の中では男性女性全く対等だということはもうすでに言葉の上では知られていることですけれども、それが世の中ではあまり実行されているということもありません。そして、宇宙の法則性の中では、原則として、生命の連続性ごとに男性は女性を、女性は男性を交互に繰り返しながら両方の理解をしていくということが宇宙の法則性だというふうに言われておりますので、私たちは男性であるならば女性を、女性であるならば男性を、お互いに信頼し合える、そういうことをなお、勉強していけばよろしいのではないかなというふうに思います。ではまた男性の特性、女性の特性というのはまた宇宙の法則性の中では別に述べております。
ベースブラザーズの世界と異世界とそこに存在する生物は皆創造主の意識ある現れであり、それゆえに尊重されています。要するに万物は全て尊重されるということです。そしてあとは学ぶことに時間に制限はありません。早く学ぼうとかそういうことではなくて、いかに学ぶ目的をつかむ、自分が理解するということに専念、そちらの方に目を向けなさい。時間はいくらでもありますよというふうに述べてあります。なぜなら永遠の中には時間という概念も存在しないから。まあここまではもう生命の連続性の中では一つ一つ着実に学んでいきなさいということ。ただ私も根性の中でのこういう、この10年20年の中で学んできている中で、やはり今まで過去に自分が学び、こんなことを本当に、昔は思ったこともないようなことを、最近思うようになりましたんで、別な表現すれば昔の自分に時間を戻してみたら今の私は別人ですね。はっきり考え方が本当に別人です。これだけははっきり言います。皆さんから見て見かけは、何ら変わっておりませんけれども、心の中でははっきり言うとエゴが取れましたね。素晴らしい人間にはなっておりません。エゴが取れました。これははっきり申し上げます。私も進歩したいときには素晴らしい人間になれるようなというそういうエゴ的な心で取り組みましたけれども、ここ去年あたりから自分の、進歩度合いを自分でチェックしてみましたら、まあ進歩していません。エゴが取れたということははっきり申し上げられます。これは生命の科学の勉強のおかげです。中盤ですね。そして今までのように知識の欠乏により創造主を裁くこともなくなります。事実、人間が自分の創造主はその創造物を裁くことはできません。生命の目的を詳細に研究することによって規範は理解へと変化します。なぜなら最高の表現体質としての人間は創造主と一体化するからです。そして人間の英知も創造主の英知と同じレベルに達します。まあ創造主のと同じレベルということになりますと、もうマスターですね。生命を有し表現される万物は英知の海の各分野で役立ち、創造された目的を十分達成しています。レベルが低いとされるフォームでさえも自然の綺麗の下で自動的に活動しています。これは創造主の直接の導きによるとも言えます。ここで述べる自然とは神性に属する母性原理を象徴したものです。神性の一方、すなわち母性原理を通じてフォームが生み出されます。母性原理は生命の女性に相当する部分です。一方、地上なる英知は男性に相当する部分です。この2つが多くの現象を生じるために一体となって働いています。生命の 90% は英知に直接導かれる法則に支配されています。人間が支配しているのは残りの 10% であり、自由な意志を使うことによって法則から自分を切り離しているのです。ここに書いてありますね。まあ、先ほど、まあ、例えて私が言った私たちが、この生まれてからここまで自動的に育ったように思われているこの働きは、この 90% が宇宙の意識が働いていると言い換えてよろしいんでしょう。だから残りの 10% を宇宙の意識、コズミックコンシャスネス、宇宙の法則、これを理解しながら、学んでいくと、非常に、健康体、長寿、テラタシックな現象、あらゆるものが出てくるというふうに言い換えられますので、この部分を皆さん方は別の言い換えに引用してみてこれを応用するとよろしいかと思います。まあ、この後は最初に地上に現れた人間が自然界を共有、 教師にしながらいろいろと学んでまいりましたという例えが書いてあります。4行目あたりから、人間が学ぶべき事柄で、あ、23ページですね。4行目、人間が学ぶべき事柄で最も不幸な部分は、エゴが忍耐に欠け、指導者である創造主より地位を高めようとしているところです。これこそ最大の過ちです。2行ほど飛ばします。しかし、意識こそ指導者であり、万物の生命の、三生命なのです。少し飛ばします。したがって自己の知識を評価するには自然においてなされるべきです。まあ、その後自然に頼っております。自然に導かれる必要があります。つまり人間はマインドの代わりに意識に導かれるようにするべきなのです。まあ、自然に導かれるということは、自然そのものが宇宙の意識に 100% 従っているから、だから自然に導かれるということは意識に導かれることです。自然は至上なる英知に支配されていることが、我々は体験から理解できると思います。でこの後は、自然界は全て英知を表現しているということを、語っております。まあ、ちなみにですね、宇宙の意識で私もたびたび自分で、想念観察ということを昔よく言われまして、片側に、非宇宙的なことを、片側に宇宙的なことを書き述べて、私は想念観察、一説にアダムスキーはそれはやってないという説もあるんで、私はよくわかりませんけど、何を宇宙的でなくて何を宇宙的かって、その判断に苦しんだんです。はっきり申し上げて。でこの生命の科学を学び当たるにあたって、自然界に学べ、自然界に学べというアダムスキーの言葉があって、である事柄に達しました。ある時にふっとあるものが欲しくなったんですね。欲しいなって言った時に、あ、待てよ、自然界、じゃあ草木かな、何かな、石かなって思ったんです。そしたら、パッと見たら、魚、このぐらいがいいんじゃろうって、一瞬間にその、そう、鳥とか魚というのは、あれが欲しい、これが欲しいとは思わないわけです。あ、そうか、欲しがっちゃいけないんだ。この欲望だ。まあ、そういう発想から、今度嫉妬心消すの大変だな、と思って、とにかく消すにはどうしたらいいのか。したら、鳥、魚、そういうイメージまた湧いたんです。鳥も魚も嫉妬心はないと、そこからよし、嫉妬心はないということにとりあえずもうしちゃおう、それからは嫉妬心という概念は私の中からなくなりました。たまに出てきたら、もう、えへん虫みたいに、えへんぐらいのものパッと消えます。ですから、先ほど物事が欲しくなった時にも、あ、必要かな、必要でないかな、欲しいというものだったら、あ、必要とは思わないんだから、じゃあこれはやめとこう、もしくは買ったら負担になる、単に欲しいんだな、エロだな、という、そういう考え方ですね。ですから、想念観察の話になりますけども、宇宙的か宇宙的でないかっていうことをこう判断するというか、これ私のやり方ですよ。だから私のやり方のを参考にして、皆さんもそういう時には、宇宙的な考え方どうかな、そういう時には、鳥になってみたい、魚になってみたい、そういうふうに思っているでしょう。でちなみに私が、3年前にアフリカに行った時に、こんなことも思いました。ライオンがですね、ものすごく穏やかな、本当に王者のような風格で、優しい、そしてなんていうの、たくましい、そういう顔つきの写真があって、近くにいろんな動物がこう歩ってる写真があったんですよ。でもう獲物を捕らえようとしようとする姿とか目つきとか全く違うんです。ああ、そうか、 で自然界でああいう動物が獲物を取るときやはり獲物を取るというよりも食料ですから食べるために取ることであって満腹になったらもうそれこそ見向きもしないんではなくて必要ではないわけですね。ということを思ったときもう一つ思ったのはそういうふうに大動物、小動物が大動物に捕らえられたときに恐怖心を起こすのかなと思ったらまあ私は恐怖心は起こさないんじゃないかな。ただまあ逃げてることには違いないけどそこの意味は解明できませんけどむしろアダムスキーがまあ人参を食べたときには悲鳴をあげないでしょうと言われるのと同じようにまあ海の魚で例えて言えばクジラが小さい魚を飲み込んでてもあれは小さい魚は奔死しているという概念をどっかに持ってるなというふうな考え方が出てきますね。ね、だからそういうことから非常に面白いですよ。ね、そういう、まあ、皆さんも、こんなとこからヒントを得ていただくとありがたいです。ここで植物と会話をしたというルーサー・バーバンクの話が出ておりますがこれは今アメリカのジャガイモこれは大変危機に陥った時にアメリカが助かったという、ジャガイモを、新種改良して発明した、学校教育のない、方でした、ルーサー・バーバンク。この方がやはり植物を通じて、神と対話をしたという言いましたらまあ、教会から非常にこう罵倒されて神と対話とは何もう日本で言えば天皇を語る不敬罪という昔ありました ねあれと同じことですね。神を身柄に口に出すなみたいな形で非常にひどく、罵倒され、まあ、それはそれとしても晩年はちょっと惨めだったという話もちょっと伺いますけど、まあ、日本でも木村さんという方が植物といろいろ対話をしながらやってますがやはり自分の中のフィーリングというのが非常に高いんだろうと思います。人間は意識の中に生き意識の現れる一部なのです。祈祷師や呪文、瞑想が我々を解放してくれることはないでしょう。マインドからなるエゴが意識を築く必要があります。心は意識を築く必要があります。なぜなら意識により気づくことがマインドに知恵の方向の扉を開かせるための鍵となり創造主とその創造物を結ぶ経路となるからです。で、まあ、24ページに書いてありますが以上のことを理解し日常の習慣にするとこれ以上物事を複雑にすることもなくなり創造主と一体であるとあなたは感じるようになります。人生および他の惑星の人々はこうして現在のように進歩しました。人生の人々は自然に逆らわず自然の法則を理解し自然と融合しています。自分のホーム惑星を含むあらゆる現象を神の創造物として尊敬しています。そして創造主は創造主自身よりも劣るものは何一つ創造することはないという信念を彼らは持っています。そして万物に対するこのフィーリングによってあらゆる場所に現れている神性を見ます。ルーサー・バーバンクが述べたように近世の人々も創造主と直面し互いに奉仕し合っているあらゆる現象の相互関係と目的を学びそれによって創造主に奉仕しています。次の第4課では万物の相互関係について明らかにしましょう。混乱しないためには理解しなくてはなりません。唯一望むことはあらゆる行為や想念の内容にある真の自分をさらに意識することです。つまりあなたが何を行おうとも今までエゴのマインドに与えていた認識する役割を意識に与えるのです。行為や言葉の内容に必ず存在する不可視の英知に気づきなさい。これによって最終的には H の存在をあなたは自動的に認識するようになります。 H の存在をあなたは自動的に認識できるようになります。習慣化させなさいというわけですね。あなたがより広く生命界を楽しみ理解し始めると進歩していることがわかります。すると、アイデアや考え方が 以前より早く湧くようになります。信じられないという観点から何でも疑わずに、あらゆる想念や行為を分析し、習慣に基づいた心の反応か意識によるものかを観察しなくてはなりません。そして他人との関わりにおいて、あなたの生活もどこに当てはまるのか観察するのです。より良質な音楽に心を向けるように、より優れた生命の特質を表しているものにあなたのマインドを留めるようにしなさい。日々これを行えば必ずあなたは進歩します。これをもう一つ言い換えますと、日々これを行えばあなたは進歩しないわけにはいきませんというふうに言い換えることができます。必ず進歩しますということでですね、第3課、これと関連する他の課も非常に重要ですから、いろいろと学び上げなくてはいけませんけれども、文章で書くとこのようであり、またいろいろと感じるところも多岐にわたりますけれども、ぜひぜひ皆さん毎日毎日、食事を作っていただいている、お母さん奥様が最初は、何も料理を作ることもできず、そのうちに、1日3回365日何十年間もう料理の鉄人となって、何でもたやすく作る、こういう形が、宇宙のこの法則性を学びながら進歩する、ブラザーと同じような形になるのかな。要するに毎日毎日少しずつ進歩する、学び続けて、そういう習慣化させれば必ず進歩しないわけではいかないんです。ということで、細胞が活性化いたします。ということで、私の、ちょっと似たかない解説もあるかと思いますけれども、これは、スペースブロガーからアダムスキー氏を通じて、私たちに伝えられていただいている生命の科学です。これで、第3課を、おしまいにしたいと思います。またご質問等ありましたら、どうぞ後で、この後の時間で自由に述べていただければよろしいかと思います。では参加を、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。